福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくりインタビュー、今日は福島コミュニティ放送FM ポコの藤倉美沙耶がお伝えします。今日は4号国道沿い福島市役所近くの弥生ダンススクールの方にお邪魔しています。こちらの方は紫色の看板がとても印象的で目立つスタジオになっています。弥生ダンススクールチーフインストラクターで公益社団法人全日本ダンス協会連合会所属の八嶋義隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この弥生ダンススクールさん、紫色の看板がとても印象的で、こちらの簡単な歴史を教えていただけますか？
はい、当スクールはですね、1970年に、活動開始しました。
先生は何代目ぐらいになるんですか？
3代目になります。
そうすると初代というのはどなたがやられたわけですか？
ダンススクールの名前の弥生先生が 会長さんという立場で今いらっしゃいます。娘2人いらっしゃるんですけども、その方が、主に運営の方を携わってます。
そうすると先生は、こちらのお嬢さんと結婚されたということになりますか？
そうなんですよ。
きっかけは何だったんですか？
僕も何の表紙か、このダンスに、昔からちょっと興味がありまして、友達に誘われてダンススクールに、こちらのダンススクールに入ったのが、きっかけで、たまたま東京から戻ってきた、お孫さんがちょうどここにいらっしゃった、その方と一緒に、ダンスレッスンをするようになって、そのまま結婚したっていう感じですかね。
こちらのダンススクールでは生徒さんはどのぐらいいらっしゃるんですか？
現在こちらの本部のスタジオには、200名弱の生徒さんがいらっしゃいます。でまた愛好会とか、そういうところの、生徒さんが、約300人ほどいらっしゃいます。
長い歴史がありますから、ずっと続けてらっしゃる方も多いと思うんですが、年代的には何歳から何歳ぐらいまでの方がいらっしゃるんですか？
小さい子はですね、正式な年齢は3歳、2歳ぐらいからやってる子もいらっしゃるんですけども、そのぐらいから、上は80歳を超えてもう90歳に手が届くような生徒さんもちらほらいらっしゃいます。
すごい幅が広いですね。そういった皆さんはいろんな目的があるんでしょうね。
そうですね、目的を持っていらっしゃる方多いんですけど、
こちらのスクールは毎日あるんですか？
もう月曜日から土曜日まで、びっちりスタジオの方ではレッスンしております。
そうすると東日本大震災があった2011年の3月11日の2時46分こちらの教室ではこのスクールが行われてたんですか？
そうなんですよ。ちょうどね、僕がね担当してるレッスンの時で、ちょうど社交ダンスだったんですけども、スタジオが2階で、大体20人から30人ぐらいの生徒さんとレッスンしてたんですけども、もういきなり揺れてもうパニックになって、僕もね正直ね、もう天井がもうこのまま落ちて、もうみんなでしがみついて抱き合ってすごかったですね。 でもね、中にね1人だけね床にね大の字に寝てね、今思うとね、もう覚悟を決めてたんだっていうようなことを言ってました。
その後生徒さんたちはどうしました？
もうそうですね、もう ダンスとこじゃないですから、まあ、そこではみんなで解散しました、まあ、
解散した後、まあ、この地震も何回かこう断続的にありまして、そして原発事故もありましたよね、まあ、先生もご家族はあると思うんですが、そういった事故に対しての対応はどうでした？
原発のね、連日ね報道されて、やっぱり不安がねやっぱすごくて、やっぱ子供2人いたので、ちょっともうこのまま福島にいていいのかななんて思いながら、いろいろ家族会議をして、まあ、家族は一応ですね長野の方にここにね2年間行ってました。
離れ離れの生活っていうと、まあ、先生にとってはどうでしたか？
いやもう寂しいっていうよりも、まあ、頑張るしかないなっていう、もうその気持ちでやってましたね。今思うとね、長野までだいたい500キロあったんですよ。でそれをね月にね2回とか3回とか毎週のように、まあ、通ってたんですけど、よくやってましたよね。
本当ですね、まあ、だからやっぱり家族もですね離れていても通じるものがきっとあったんだと思うんですが、まあ、その後この教室が再スタートするというと、どのぐらい後に再スタートしました？
前の状況をね見て、いつやれるかなっていうのをまあいろいろ相談しながら、やっぱり区切りのいいところで4月1日から再開しようということで、始めました。
その再開スタートにあたっては生徒さんは皆さん集まってこられました？
やっぱりね、集まる方とやっぱりもうそのままね辞めちゃった方もいらっしゃったんですけども、
それをきっかけにというか、避難されたとか心の面でとか、そういうことだったんですか？
そうですね、やっぱりダンスをやる気持ちがなくなったとか、そういう方もいらっしゃいましたし、逆にもう踊りたくてもうしょうがないっていう方もいらっしゃって、それ様々でしたね。
そうするとこの踊りの力っていうんですか、音楽の力、これをこう強く感じたことってどんな時ですか？
まあいろいろね、震災後いろんなアーティストさんたちが来ていただいてね、皆さんにこう勇気を与えるんだっていうことで来ていただいたりして、みんなもやっぱりねそれに勇気をもらった方もたくさんいると思うんですけど、まあ、僕たちもねダンスっていうことでやってるんですけど、やっぱダンスってやっぱり音楽がないと始まらないので、その音楽とダンスね、切っても切り離せないんですけども、ダンスで、まあ、みんなに踊る場所を提供して、それでみんなにこう普段の生活を取り戻してあげようとか、まあ、そういう気持ちはありましたよね。
実際にここで、踊っていることで日常の生活の中でもこう大変なこともあると思うんですが、それを忘れて踊ることができたっていう声もありましたよね。
そうですね、やっぱり毎日ね、テレビのね同じようなね原発のニュースとかばかり見てましたんで、やっぱあそこからね少しでも離れたいという方が多かったので、もうスタジオに来て踊れることが事故前の、生活に戻れた瞬間だっていう声はねいただきました。
ここでみんなと一緒に踊ることによってまた前向きになれるっていうところもあったと思います。震災以降もいろんなイベントを精力的に行ってらっしゃいました、まあ、その中でもこう支援されてるなって感じることってありました？
はい、僕もですね社交ダンスとかの以外にもラテンダンスの方、まあ、サルサっていうダンスがあるんですけど、まあ、それを通じてですね多くの人たちとつながりを持ってはいたんですけど、僕の知らないところで福島のサルサ踊ってる方、サルサ活動してる方に募金をしてくれてたりとかっていうのがあって、でそのイベントに来ていただいて、これ募金なんです、そこで初めて知ったっていう人もいらっしゃったりとかね、すごく有名なねラテンのバンドさんとかが福島で演奏してくれたりとか、まあ、やっぱりそういうね方がたくさんいてすごく嬉しかったですね。
復興についてどう思いますか？
そうですね、個人的にはその復興という言葉はあまり使いたくなく、聞くのもあまり好きではないんですね。個人的に被災者っていう気持ちもあまりなく、逆にそのみんなを元気つけてあげたいっていう立場であるっていうふうに思ってるんで、復興じゃなくて元気にしたいっていう感じですかね。
それでは先生最後にですね、今年はどんな1年にしていきたいなと思いますか？
笑顔で1年を過ごしたいっていうのが僕の毎年の目標というか、はい、
笑顔でいると周りも笑顔になりますからね。ヤユダンススクールチーフインストラクターの八嶋芳隆さんでした。八嶋さん、どうもありがとうございました。
あ、やばい、充電がなくなる。
え、近くに充電ステーションないじゃん。
いや、新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
え、
バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費。
さすが
特別なプリウス PHV 誕生、福島トヨタ。週末は体験会開催。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。